ことを祈り出します。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今朝も愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に集い、御言葉を聞き祈る時を備えてくださり感謝いたします。今朝も十字架の血によってまた地の罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝も御言葉を与えてください。どうか神の御言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私は主に向かって祈ります。どうしようどうなっているかわからない失われたものでありますけれども、聖霊様の取り出しの中でアバチよと今朝も主に向かって祈ることができますように、本当に終わりの時代、終末時代、目を覚まして祈らなければならない時であります。どうかどうか教会のリバイバルのために、世界選挙のために、癒しのために、愛する者を救いのために、私たち一人一人の勝利のために、どうか今朝も主に向かって力づく祈ることができますようにお導きください。今朝の総天祈祷会の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今日は聖書日課が詩編の58編に、なっております。まあ、58編ですね、滅ぼさないでくださいと合わせてダビデの詩、御言葉と記されております。まあ、滅ぼさないでくださいですね、まあ、とにかく、まあ、滅びの中にあってですね、救いを求めるですね、詩であります。まあ、具体的にどのような状況かということは書いてありませんけれども、まあ、前の章のですね、57編では指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせてダビデの詩、御言葉、ダビデがサウルを逃れて洞窟にいた時と記されております。またその次のですね、59編でもサウルがダビデを殺そうと人を使わして家を見張らせた時と記されております。まあ、ですから、まあ、同じ滅ぼさないでくださいという状況でありますので、まあ、ダビデがサウルから追われてですね、まあ、本当にこう苦しみの中にある中で読んだ詩の状況であろうかと思いますですね。まあ、ただですね、この、まあ、ダビデの詩と書いてありますけれども、まあ、仲介書によると、まあ、ダビデという名前を語った人の詩ではないかというふうに言われています。で、まあ、それはですね、まあ、なぜかというとですね、まあ、その、まあ、滅びの中にあってですね、まあ、サウルから追われている状況の中でですね、その、まあ、この詩編のですね、この作者が語っている言葉というものがちょっと、まあ、ダビデの言葉とはですね、まあ、言えないような状況であろうかと思います。まあ、つまり、まあ、7節からですね、神が彼らの口から歯を抜き去ってくださるように、主が獅子の牙を折ってくださるようにですね、まあ、10節、鍋が芝の炎に焼けるよりも早く生きながら怒りの炎に巻き込まれるがよいという、まあ、まあ裁きの言葉ですね。神に従う人はこの報復を見て喜び、神に逆らう者の地で足を洗うであろうというですね。まあ、実際ダビデがどのような人物であったかですね、まあ、サウルに追われてですね、本当に、まあ、自分を殺そうとしている中にあって、まあ、当然ですね、まあ、サムエル記上の24章26章を読んだら分かりますけれどもですね、まあ、用を足しに来たりですね、まあ、サウルが一人でですね、まあ、寝てたりしてですね、まあ、殺すことができたわけですね。そして、まあ、たとえサウルをダビデが殺したとしても、ある意味正当防衛としてですね、まあ、扱われるような状況でありましたですね。まあ、そういうですね、こう理由ですね、こうを言うことができたのでありますけれども、決してダビデはサウルに手をかけることはしませんでしたですね。今日の聖書の言葉を読みながらですね、ダビデは決してそのような人ではなかったですね。ダビデは許しの人であったですね。先日島田先生が語られましたけれども、クリスチャンはですね、隣人を自分のように愛しなさいですね。本当に私たちがイエス様の十字架によって許されたものとして隣人を許しなさいですね。私たちは、まあ、今日の御言葉を呼びながらですね、一方ではダビデのようにですね、本当にダビデは本当に敵であるサウルをですね、本当に自分を殺そうとする者を許していったですね。先ほどロマ書12章を購読いたしましたけれども、ロマ書12章14節、あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。ですね。私たちはどこまでも本当に敵を許し愛していくですね。復讐を決して私たちは自分でするのではないですね。19節、愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われる。あなたの敵である、あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませなさい。悪に負けることなく善を持って悪に打ち勝ちなさいですね。どこまでも敵を許しなさい。イエス様がおっしゃったようにですね、7度を70倍するまで許しなさいですね。 私たちは蒼天の最後に祈りを捧げるわけで、主の祈りを捧げますけれども、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえですね。今日のですね、言葉は、神に従う人はこの報復を見て喜び、神に逆らう者の地で足を洗うであろうとですね、まあ、本当に、ですね、そのような言葉が記されておりますけれどもですね、私たちはどこまでも隣人を許し愛していくですね、まあ、本当にそういったことができるのかですね。しかし聖霊の御、聖霊を受けることを通して隣人を愛し許す者へと変えられていくですね。まあ、アメリカで最も尊敬されるですね、今でも大統領といえばエイブラハム・リンカーンであろうかと思いますですね。まあ、リンカーンがですね、大統領選挙に出るわけですけれども、その時に、ですね、一人のですね、まあ、政敵というかですね、もう一人、まあ、大統領立候補がいたんですけども、それはスタントンというですね、彼の対敵の一人、スタントンという男がいた。スタントンはリンカーンを憎んでいたですね。彼は公衆の面前でリンカーンの評判を落とさせるために全勢力を使っていた。リンカーンに対するスタントンの憎しみは非常に根深いものだったので、彼はリンカーンの 体の封鎖について冷酷な言葉を発し、あらゆる点で痛烈極まる非難を浴びせて彼を困惑させようとしたんですね。まあ、サウルがダビデをですね、本当に殺そうとしたようにですね、スタントンがですね、リンカーンをですね、なんとか貶めようとしたんですね。まあ、本当にそのようなもう、いわゆる誹謗中傷ですね。もうとにかく何とかしてですね、まあ、リンカーンを貶めようと、そのような、ね、もう攻撃を加えたわけですね。しかし、それにもかかわらず、リンカーンはアメリカの大統領に選ばれたんですね。そして、彼は組閣をしなければならないですね。大統領、内閣を組閣しなければならない時が来たんですね。で、まあ、内閣はですね、最も親しい仲間から、人々からなるはずのものであったんですね。そしてリンカーンが非常に重要な陸軍長官のポストを占める人を選ぶ日が近づいてきた。諸君はリンカーンがこのポストにつけるために誰を選んだと想像するだろうか。それはスタントンという人以外の何者でもなかったのである。ですね、要するにですね、陸軍長官の一番大事な職にですね、性的であったスタントンを選ぶんですね。周りの者が言った。大統領、あなたは間違っておられます。あなたはこのスタントンという男をご存知ですか？彼があなたについて言った不快な事柄をみんなよく知っておられますか？彼はあなたの敵なのです。彼はあなたの計画を故意に破壊しようとするでしょう。大統領、あなたはこのことを十二分にお考えになられましたか？と、リンカーンの答えは簡潔で要領を得たものだった。私はスタントン氏を知っています。しかしですね、私はスタントンを選ぶとですね。そこでスタントはエイブラハム・リンカーンの陸軍長官となり、彼の国家と彼の大統領のために計り知れないほどの奉仕をしたのであるです、ね。まあ、性的であったスタントンを選んでですね、そして、まあ、素晴らしい働きをしたです、ね。まあ、そして、まあ、エイブラハム・リンカーンは、ですね、まあ、銃弾に倒れる、殉職するわけですけれども、スタントンは自分がかつて憎んだ人間の死体の近くに立って、リンカーンがこれまでに生まれた人間の中で最も偉大な人物の一人だったと言った。また、彼は今や万世に生きるものですと述べた。もしリンカーンがスタントンを憎んでいたならば、二人とも憎しみに満ちた敵として自分たちの墓場へ行ったことであろうですね。リンカーンは一人の敵を一人の友と変えたのであるですね。まあ、そのようにですね、本当に、リンカーンは聖霊満たされですね、愛の人でありですね、隣人を許すものであったです、ね、敵を許し敵を味方に変えていくですね。私たちはですね、本当に自ら報復するものではないですね。愛する者たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさいです、ね。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりませんですね。私たちはどこまでも本当に裁きを主に委ね、隣人を許す者へと変えられてまいりたいと願います。ダビデの生涯はまさに本当に敵サウルを許しですね、そのことを通して神様から祝福を受けていくですね。まあ、サウル王様をですね、まあ、許すわけですけれども、まあ、そのことを通してですね、サウル自身から彼は祝福の言葉をいただくのであります。自分の敵に出会い、その敵を無事に去らせるものがあろうか。今日のお前の振る舞いに対して主がお前に恵みを持って報いてくださるであろうですね。今私は悟ったお前は必ず王となり、イスラエル王国はお前の手によって確立されるであろうですね。 そのようにして神様から祝福を受けていく。まあ、2度目に殺されそうになった時にもですね、2度目にサウルを殺す機会があったとしてもそこでも許しですね。サウルはダビデに言った、我が子ダビデよ、お前に祝福があるようにお前は活躍しまた必ず成功するであろうですね。その許しを通して祝福を受けるものとなっていったんですね。まあ、今日の詩は本当にまあ裁きの言葉ではありますけれども、私はそうではなくですね、どこまでも敵を許すものとなってまいりたいと切に願います。そして詩篇58編の12節で、人は言う、神に従う人は必ず実を結ぶ、神はいます、神はこの地を裁かれるですね。キリスト者は神に従うときに実を結んでいくですね。私たちもダビデのように敵を許し、そして実を結ぶものとなっていきたいと願うのでありますですね。今日の先ほどのロマ書の御言葉の中でですね、希望、ロマ書12章12節、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさいですね。まあ、ダビデの生涯はまさに苦難の生涯でありましたですね。しかしその中で実を結んでいくですね。まあ、いわゆるハッピーな生活、まあ、それもですね、まあ、悪くはないんですけれども、ダビデの生涯は苦難の連続、しかしそこにおいて実が結ばれていくですね。特に前半生はですね、まあ、ダビデが王様、まあ、30歳で王様になりますけれども、それまで10年以上にわたるですね、いわゆる逃避行ですね。もう本当にまあ苦しみですね、まあ、王様になってから本当にまあですね、まあ、祝福されたようなですね、まあ、生活が待っているわけですけれども、しかまあ後半生もですね、息子に殺されそうになったり、まあ、大変なわけでありますけれども、本当に特に前半生はですね、本当に苦しみの連続でありました。ですね、しかし、苦しみの中で実が結んでいくですね。神に従う人は必ず実を結ぶですね。それは苦難を通して私たちを作り変えられるからですね。昨日も蒼天で御霊の実として愛、喜び、平和、寛容ですね。豊かな実を結ぶ、霊的な実を結ぶ信仰生活が語られたのでありますですね。私たちも本当にその苦しみの中で新しい人へと作り変えられていくですね。まあ苦難ですね。まあそれだけを見ると私たちはまあ苦しくてですね、まあ大変なことと思うんですけれどもですね。しかしですね、ヘブル書の中で、我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはならない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからであるですね。今日の御言葉は良い実を結ぶとはありますけれども、まさに実を結ぶですね。そのダビデのその前半生、特にその苦しみの中でですね、ダビデが新しい人へと変えられていったんですね。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうかですね。本当に愛されるものはですね、父なる神様から鍛えられていくんですね。霊の父は私たちの益となるように、ご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるです。まあそうですね。まあ苦しみはですね、まあ当然、まあきついわけですから、まあ悲しいものですね。しかし、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。ですね、その鍛錬の中で私たちに義がですね、生まれてくるということですね。私たちは本当に苦しみの中で新しい人へと変えられていく。まさにダビデの前半生はそのような生涯であったかと思います。パウロは言いました。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということですね。苦難が伝達、新しい品性と変えられるですね。まあ苦難は苦難で終わるのではなく、苦難の中で主を見上げるときに、主に向かって祈るときに、苦難は忍耐を、忍耐は伝達は、伝達は希望を生む。希望は私たちを欺くことがありません。私たちが与えられた聖霊によって、神の愛が私の心に注がれるからです。聖霊を通して神の愛がですね、練られた品性、まさに御霊の実、愛、喜び、平和、寛容が生まれていくんですね。今日の詩篇58篇、まさに苦しみの中にあるですね、まさに叫びの詩篇でありますけれども、その中にあって、良い実を結んでいくんですね。それこそ、使徒パウロの生涯は、もう苦しみの連続でありました。ですね。第二コリント書を読んだらわかりますけれども、もう次から次と、まあ苦難がやってくるですね。 その中で何よりもパウロ自身がキリストの弟子へと作り変えられていった。私たちは死亡から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。もう死亡から苦しめられて本当にも大変な状況ですね。しかしパウロは言います。私たちはいつもイエスの死、十字架を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるためにですね。その十字架、苦しみの中で十字架の恵みに合わされてですね、新しい品性と変えられていくですね。私たちは苦難をその中でですね、単なる苦難で終わるのではなく、死に向かって祈るときにですね、苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むですね。その中で新しい人へと変えられていくです、ね。それこそ、ね、まあ、日本にですね、もう何十年とですね、宣教してくださった、メーベ・フランス先生ですね、もう本当に、まさに神の人でありますね。しかし、まあ、神の人でありますけれどもですね、しかしそれでも様々な苦難がやってきて、しかしその中で自分自身が作り変えられる時であったんですね。私はその時、批評と誤解を受け、宣教師として受けるのにふさわしい取り扱いは何一つとして受けていなかったのです。何もかも底をついた感じでした。ですね。まあ、勢いよと宣教師で日本にやってきて、日本で宣教活動をして、その中でですね、もうですね、もうその働きは始まっているわけですけれども、実際はですね、もう取り扱いを受けていなかったとですね。私は十字架の死に合わされる手前で聖霊のバプテスマを受けることによって自我は死に渡され、神様の救霊の技に役立つものと考えられていたのです。その段階で祝福を求めれば求めるほど外部からは非難や批評が増え、およそ私の願わないことが起き、心の中には不愉快、不安、自己弁解、自己憐憫などで嵐が吹き荒れましたですね。まあ、実際に私も主の御用する中です、やっぱそういったもう本当にですね、実際の働きの中でもそのような問題が次から次とやってくるですね。その中でもうイエス様ともう向き合うしかない、そして自分自身が取り扱われるその苦難ですね、誹謗中傷の中で、私はその時神様が私をキリストと一つになるようにしてくださっているという素晴らしい光を与えられました。これは結婚の意味です。キリストと一つになる、キリストと結ばれる、そしてすべてキリストのうちにあるものが私のものとなるということです。ですね。私の生涯に起こることにも神様の身旨のあることが分かってきました。誰かが私に対して失礼な態度を示すことも、神様がお許しになったとするならば、その時問題は相手の態度の是非ではなく、私の心がそれに対してどのような反応を示すかということにあります。ですね。まさにダビデが、その前半生苦しいの中 です、ね、ある時にはもう殺されそうになるんです、ね、そういう中でもう彼自身が取り扱われていったんです、ね、そしてです、ね、まあ、最終的にはその瞬間十字架の死に合わされたという御言葉がひらめき、かすかにその真理の深さが体得されたのであります。日本にやってきてその宣教の過程における苦しいの中でイエス様と出会う、神様は私をキリストの死と一つにしてくださったのです。私は主にあってどれほどの喜びを与えられたでしょう。それ以降私の生活も働きも全く変わってしまいました。まあ、自己中心からキリスト中心へと変えられていくですね。私たちも今日の、まあ、支援58編を読みながら、いよいよ本当にですね、愛の人、許しの人へと変えられていくことができますように。そして本当に新しい人へと作り変えられていくことができますように。主に向かって祈りを捧げていきたいと願うのであります。最後に今日の58編の12節を読みながら、人は言う、神に従う人は必ず実を結ぶですね。その中にあって私たちは最終的に主にあってですね、勝利をする、最終的には、まあ、勝利者へと変えられていくですね。決して敗北者では終わらないですね。それはですね、イエス様ご自身がですね、おっしゃっておられます。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っているですね。 私は本当に今日の支援58編のように様々な苦難がある、もう助けてくださいと叫ばざるを得ない。しかし最終的には良き身を結ぶですね。そしてそれはイエス様においては勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているですね。最終的には私たちが作り変えられるとともに主は私たちに勝利を賜るですね。聖書は決してですね、敗北の書ではなく勝利の書であるですね。まあ、個人的に今ですね、2018年、2019年でしょうかですね、あの聖書教会から出た新しい共同訳のですね、まあ、聖書を、まあ、個人通読を新しい訳でですね、まあ、読んでおりますけれども、まあ、その中でちょうど詩式をですね、読んでおりましてですね、まあ、デボラのですね、ところを読んでおりましたですね、詩式の5章でデボラの歌が出てきますけれども、その中でですね、デボラに対して主が、奮い立て、奮い立てデボラよ、奮い立て、奮い立て褒め歌を歌え、立ち上がれバラクよ、敵の虜にせよ、アビノアムよ、と書いてありましたですね。私はその御言葉を見ながら奮い立てですね、あ、やっぱり私は戦わなければならない、そして勝利をしなければならないですね。まあ勝利というのは、いわゆるこの肉的な勝利ではなくですね、本当に霊において勝利をしていくですね。このように主よ、あなたの敵がことごとく滅び、主を愛する者が火の出の勢いを得るように、国は40年にわたって平穏であったです、ね。まあ、デボラが獅子として裁いている間は、まあ、国が平穏であったです、ね。私は詩式を見ながらですね、まあ、なんていうんですかね、こう、詩式前後を読みながらですね、こう、まあ、ヨシア、モーセ、ヨシアが約束の地をですね、まあ、取っていくわけですけれども、神様はですね、約束の地を全部与えてはおられないんですね。で、その取ったつもりだけど、その中に敵を残してるんですね。で、敵がですね、もう、イスラエルの民をですね、まあ、攻撃させるですね。私はそれを読みながらですね、ああ、やっぱ勝利ってなかなか難しい、勝利は、来ないのかなと、ちょっとこう、不信感というか、聖書を見ながらですね、まあ、牧師でありながら、そういう思いもありました。しかし、このデボラの、ね、詩を読みながら、奮い立て、奮い立て、デボラよ、奮い立て、奮い立て、褒め歌を歌えですね。彼女が生きている間は平穏であったというですね、まあ、御言葉を読みながらですね、あ、でも、神様は最終的に必ず勝利を与えてくださるですね。そのことを、私は、例において理解したのであります。旧約聖書を読むときに、旧約は最初には滅びで終わるわけでありますね。イスラエルの民はまあ滅んでしまうという結論ですね。え、結局滅びですかと思うんですけども、しかし、あの滅びの中にあっても、あのバビロン捕囚も決して滅びで終わるのではないですね。それは将来と希望を与えるものである。そこで本当にエレミア愛家の祈りを通して、最初に新しいイスラエルですね、本当に新しい契約が与えられるですね。聖書は滅びの書ではなく、祝福の書であり、そして勝利の書であるです、ね。最終的には勝利が約束されている。あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出せなさい。私はすでに世に勝っているとですね。今日の神に従う人は必ず身を結ぶというのは、まさにイエス様において勝利を私たちは得ることができるです、ね。イエス様は十字架復活において罪に勝利をされました。そしてイエス様は十字架復活において死に打ち勝たれたお方でありま す, です、ね。パウロもいろいろ苦難がありましたけれども、それこそですね、本当に苦難の中でですね、最終的には約束の地ローマにたどり着いたのでありますですね。それこそモーセも約束の地に入ることはできませんけれどもですね、まあですね、まさに彼も走るべき行程を走ったですね。彼の本当に歩むべき道を走り通してですね、40年間アラノをイスラエルの民を導いていった。そして次のヨシアを通して約束の地を得ることができたのであります。神に従う人は必ず良い実を結ぶ。それこそダビデもその苦難の中で新しい人々を作り変えられ、そして最終的には勝利を得ることができた、霊的な勝利を得ることができたのであります。それはあの詩編23編のですね、まあ彼が晩年に読んだ歌でありますけれども、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。主は必ず祝福を最終的に霊的な勝利を与えてくださる。無教会の創始者である内村勘三先生はまさに苦難の連続でありました。 いわゆる信仰を守り抜き、それ上に、明治天皇が署名した教育直後に礼をしなかった、まあ、それが不敬事件として取り扱われ、教職を追われ、そして国民から非国民として呼ばれていたんですね。また娘、マナ娘ですね、愛する娘であるルツ子さんをですね、十何歳でしょうかですね、天国に送ったですね、本当にそのような痛み苦しみの連続でありましたですね。しかし彼の最後の晩年の臨終のところにおける祈りでありますけれども、万歳感謝、満足、希望、進歩、正義、すべての良きこと、身胸にかなわば生き延びてさらに働く、しかしいかなる時にも悪しきことは我々および諸君の上に未来永劫を決して来ない、宇宙万物人生ことごとかなり、自分の人生はすべてが良かった、言わんと欲すること尽きず、人類の幸福と日本国の隆盛と宇宙の完成を祈るですね。最終的には、まあ、日本のリバイバルとそして宇宙の完成と本当に壮大な祈りを捧げるわけでありますけれども、人生すべてが良かったですね。私の人生は勝利であったとですね、まあ、その人生はもう苦難の連続でありましたけれども、最終的に主にあって勝利を受け取ることができたですね。神に従う人は必ず実を結ぶですね。ですから私たちは様々な苦難はあるけれども、最終的には私たちにおいても私たちの家族においても実を結ぶ、決して敗北者で終わるのではなく、勝利者として終わっていくですね。いつもお話しするですね、ヤクザの組長であった吉田義行さんの奥さんである芳梅さんですね、もう韓国人でありますけれども、本当に日本にですね、まあ、嫁としてやってくる、もう最初の3年間は本当に苦しみの、それこそもうダビデのようなですね、もう途端の苦しみでありましたですね。しかし最終的にはですね、神に従う人は必ず実を結ぶですね、もう本当に家族全員を作り変えていったんですね。そしてですね、まあ、最初はまあ教会ですね、まあ、既存の教会で教会生活をしていたんですけども、ある時神様からですね、目を置く教会を出てですね、開拓をしなさいですね、吉田家で開拓をしなさいですね。当面はどこに行く計画もなく、伏せの母の家で礼拝を守ろうということになった。ここで最初は7人8人で礼拝が始まった。全員吉田の一族だ吉田の一族でですね、いわゆる家族礼拝ですね、まあ、そこから開拓が始まったんですね。吉田の家は昔からな、並外れて団結力の強い家だった。家族の一人が困っていればみんなが助けた。ですね。キリスト教も一人が信じると急にみんなが心を開いて受け入れるようになった。ですね。今では吉田の親戚だけでクリスチャンは20人を超えているんです。あるものは関東に、あるものは関西にいて、それぞれの教会で働いていた。もう吉田家だけで20人のクリスチャンになったんですね。芳梅も最初のうちはとんでもない韓国人の嫁と呼ばれていた。それがいつの間にかですね、天使の嫁と呼ばれるようになった。家族の信仰も教会から帰ると仏壇の前で手を合わせるような習慣から、すっかり熱心なクリスチャンへと変わっていった。芳梅は義母の家で礼拝を守りながら過ぎた20年にわたる日々を思い返していた。まあ、そのようにしてですね、もうですね、もう吉田家だけでも20人以上のですね、そのクリスチャンホームに変えられていったんですね。そしてその中でですね、まあ、開拓の教会ができるわけですけれども、そのですね、芳梅さんの前に吉田さんが結婚していた間に生まれた長男の茂樹さんでありますけれども、先妻との間に生まれた長男茂樹は牧師になり、芳梅と娘の妹の娘、雅子が伝道師を務めるベタニアチャーチは、そんな祈りが実を結んで、わずか2年の間に70人以上の人々が礼拝に出席するようになったんですね。開拓をしてですね、芳梅さんの前のですね、奥さんの子供が牧師になってですね、そして主の栄光を表されたんですね。義行の貧しい家に育ち、極道に身を置き、罪の中に のめり込んだ屈折の日々は終わり、まっすぐに神を見上げる喜びと希望の毎日に変わった。地獄を見た男が今天国を語っている。すべてのことが神の手によって清められ、それはどんな人生でも生まれ変わることができるという印となった。義行の周りでは多くの人々が闇の生活から光の生活へと方向転換していった。不安は平安に変えられ、悲しみと絶望は喜びと希望に変わったという、もうですね、すごいですね。 そのようにしてですね、まあ、今日開拓する教会が70年以上になったんですね。しかしそれこそ最初法売さんが日本にやってきた時はですね、もう本当に挨拶の仕方も分からずにですね、もう失礼な韓国人とですね呼ばれて、そして本当にですね、もう迫害を受けて、ね、もう最初の3年間は全くですね何も起きなかったんですよ。しかしその中でも涙の祈りを捧げですね、そのようにして奇跡が起こって、最終的にはまさに勝ち得て余りある勝利を受け取るものとなった。私たちは敗北者ではなく勝利者にならなければなりません。人は言う、神に従う人は必ず実を結ぶですね。私たちの生涯においても本当に実を結ぶものとなってまいりたいと願います。本当にダビデのようにですね、ダビデは、まあ、今日の詩篇58編ではですね、まあ、敵をまあ裁くような御言葉がありますけれども、ロマ書にあります通りですね、敵を許しなさい、敵を愛しなさいですね、聖霊の恵みの中で本当に敵を愛する者へと変えられてまいりたいと願います。そして苦難の中で私たちはキリストの似姿へと変えられていく、苦難を鍛錬として受け止め、本当に新しい人へと作り変えられていく。そしてイエス様が勝利者であったように私たちも勝利をしていくですね。神に従う人は必ず実を結ぶ、我たちも霊的な実を結ぶことができますように、そして私たちの家族に本当に勝利をすることができますように、ダビデの家系も祝福され、そしてダビデからイエス様が生まれる、そのような系図へとつながっていくのであります。我たちもいよいよ本当にダビデの信仰に倣いながら豊かな実を結ぶことができますように、今朝も祈ってまいりたいと思います。それでは祈りに入りたいと思います。本当に主よ、聖霊の恵みによって私たちに愛を注いでください。